世代が彼を言われて記しました文章を共に学ぼうとしております。ここのところからあなたが私たちに親しく教えようとしておられます御教えをしっかりと受け止めることができる私たちの思いをお当てくださいますようお願いいたします。そして慰められ励まされて今日また新しい一歩を踏み出すことができますように、この場所に来ることができなかった愛する信仰を共にする兄弟姉妹たちを憐れんでください。また西谷にあります選ばれた者あなたの民たちをどうぞこのところに召し集めてくださいますようにお願いいたします。全世界で行われておりますキリストの教会の礼拝を祝福してください。イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。
ヨハネの福音書の第14章15節から24節までを朗読いたします。新約聖書の197ページです。ヨハネの福音書第14章15節から、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わし、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。かの日には、私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は、私を愛する者である。私を愛する人は、私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守り、私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。父なる神様とキリストは一つです。キリストは、私はその父のうちにあり、御父は私のうちに住まわれると言われることで、その一体性を明らかにされております。そしてそのキリストを信じるならば大きな奇跡を行うことができるとおっしゃいました。その奇跡は、天地がひっくり返るような奇跡ではなくて、キリストの名によって祈ることは何でも叶えられるという奇跡でありました。キリストを信じるならば、御父と一つであるキリストを信じることでありますから、ですから神様は私たちに大いなる技をなさしめてくださいますが、その技はキリストの名によって祈ることは、あらゆることが惹かれる、その大いなる印でありました。そして今日から15節になりますけれども、この15節は 私は前につながると思っております。私たちが以前使っておりました口語訳聖書ではこういう区切りは全然ありませんで、ずっとイエス・キリストの御言葉が続けられているという文章になっております。で、こういう区切りをするのは翻訳者が一種の解釈をすることによって行われるものです。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。このことは前とつながるというふうに申しました。イエス・キリストは私を信じる者は大きな技を行うとおっしゃっておられます。信じるということと愛するという言葉はヨハネ福音書がそうでありますように聖書では切っても切り離すことができないものと考えられます。キリストを信じるということはキリストを愛することです。ですから信じるというのはなく、ただ心の中で信心を起こすというだけではなくて、キリストを心から愛するという意味も同時に含まれております。ですからあなた方は私を愛する、あるいは信じるならば私の掟を守る。キリストを信じるということは大きな印を行うということだけではなくて、つまりそれは祈ったことが何でも叶えられるということだけではなくて、キリストの掟を守ることになるんだ。ではキリストの掟とは何ぞやということでありますけれども、これは13章の34節で明確に言われております。キリストはあなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。でこれが新しい掟であって、私を愛するならばこの掟をあなた方は守る。私たちは互いに愛し合うことなんていうのは一方では簡単に口先で言うんですけど、実際考えてみましたならば互いに愛し合うことほど難しいものはありません。もっとも愛しておりますというその子供でさえも、あるいは連れ合いでも、私たちは本当に愛しているかというと、その愛という言葉がボロボロと崩れていくような現実があります。愛ほどもろく崩れやすいものはありません。ですから掟を守ることができるというのはある意味で奇跡だと思います。イエス・キリストはあなた方は私を信じるならば大いなる印を行うことができるとおっしゃいました。それは祈ったことが必ず叶えられるという印であるとともに、私は前の文章とのつながりといえば掟を守ることも含まれる。キリストの掟、互いに愛し合いなさいというこの掟を守るということはある意味で印、大いなる印であると。それは私たちが単独で自分の熱心や努力でこの戒めを守ることができるものではない。互いに愛し合いなさいと言われておりますこの言葉は、私たちは時に軽く見るんですけど、真剣に考えればこれほど守りがたい掟はないんですけれども、キリストを愛するならば、キリストを信じるならば、大いなる技を行うことができるのでありまして、その我々が新しい掟で互いに愛し合うこと、それも可能になる。ですから私たちがキリストを愛する、あるいは信じるということは一方では並大抵のことではありません。でもそれができるならばびっくりするような印も行うことができる。そしてキリストは16節からまた新しいことをおっしゃいます。キリストは今まで私はいなくなると おっしゃいました。だけれどもいなくなるけれども父と私とは一つであるとおっしゃいました。一つであるから大いなる技をキリストを信じる者は行いうる、このようにもおっしゃいました。キリストがいなくなるということは弟子たちにとっては大いなる動揺すべき事件であります。あなた方は心を騒がせない方が良いと、騒がすなと、このようにおっしゃいました。キリストの弟子にとってはキリストがいなくなるということは動揺することでした。でもキリストは16節以下で励ましと慰めの言葉を与えられます。私はいなくなるけれども別の弁護者を使わす、そしてその方は永遠にあなた方と一緒にいる、このお方は真理の霊である、このようにおっしゃいました。キリストは弟子たちと一緒ではなくなるけれども、つまりキリストはいなくなる。私はそれは十字架を表しているというふうに理解しておりますけれども、キリストはいなくなる、しかしとおっしゃるわけですね。そのいなくなる代わりにキリストは別の技を行われる、それは弁護者を使わす真理の霊を送る、これ私たちは聖霊を送るという意味に取らなければならない。でその聖霊とは何かといえば弁護者、弁護者というのはもちろんこれは裁判における弁護士のことを指して使われる言葉でありますけれども、つまり私たちが裁きの時に私たちの横に傍らに立って弁護をしてくださるお方、これは弁護者という意味です。と同時に私たちはその裁きの時には私たちを責め苛む者の存在をここでまた教えられます。私たちを責める者は、まあ、神様だとある人は考えるかもわかりませんが、実は神様は私たちを決してもはや断罪されることはありません。裁きの時に神様は私たちに無罪を宣告してくださる、なぜならばこの弁護者がいるからですね。そうすると責める者はというとそれはサタンです、悪しき霊です。この者が私たちのに指さして、こいつはこんな悪いことばっかりやってる罪人だ、こんな人間は裁きに値するのであって滅ばされて叱るべきだ、このようにこの悪魔は私たちをそのあることないことじゃありません、あることばかりです、その罪の現実を私たちに指摘して、そして弾劾し断罪し死に値すると、このように死刑を宣告するわけです。けれども傍らに立つこの弁護者はどんな時がどんなことがありましても弁護してくださいます。皆さんの中で信仰生活を歩む中で必ずこの私の心の中にあるものが、時には良心と言ってもいいんですけど、その良心を痛ませるのは私はサタンだと思うんですけども、私たちの良心が私たちを責め苛みます。チクチクとですね、私の心を痛め傷つけるですね、そういう経験なさっていると思います。なんで私はあんな悪いことを言ってしまったんだろうか、なぜ私は嘘をついてしまったのか、なぜ私はあの人を傷つけたのかということから含めて、もろもろの私たちを痛めつけるようなものがあるわけですね。そういう経験をなさっていると思います。 そしてクリスチャンは時々その両親の痛みに負けて、ああ私はやっぱりダメ人間だと、こうしてキリストからも離れていく人がいるんですね。けれどもそうじゃないんです。キリストは私たちのところに弁護者を送ってくださいました。この弁護者は私たちを責めさいなむもの、それは良心という名前のものであろうと、サタンという名前のものであろうと、この世間というものであろうと、何でもかんでも私たちを責めさいなむものに対して、この弁護者は私たちを弁護してくださる。これがキリストが不在において起こることの一つですね。そしてそれは真理の霊だと言われております。物事を明らかにする真理の霊がこの弁護者である。これこそ聖霊、このように言うことができます。これ以上この聖霊について語ろうとすればまだまだ時間がかかるのでありますけれども、とにかく真理の霊と言われ、弁護者と言われております聖霊が、キリストがおられない時に私たちのところに使わされてくる、これがキリストの約束でありました。キリストがいなくなってもこの聖霊がおられるので私たちは安心しておられる。唯一の神だけを私たちは信じているのではありません。よくこれは誤解されるんですね。キリスト教もユダヤ教もイスラム教も一神教を信じているから同じ宗教だと。そうではありません。私たちは三位一体の神を信じております。父なる神と御子と、そして聖霊という三つの人格を持っておられる方を信じております。ですから時々キリスト教は三神論だと言われますが、私は反面正しい言い方だと思っております。一神教が強調されすぎると、私はキリスト教は三神論だということにしております。しかしこの三つの三人の神が一つの神であるという、これはもういわく言い難い、全く理解することができないような、そういう高度の神秘です。けれどもはっきりしておりますことは、キリスト教は聖霊なる神も信じる、こういう宗教です。ところがこの聖霊について私たちはどう考えてみても、あんまり確かに理解していないのではないかと思うことがしばしばあります。ある神学者は、今日の現在のキリスト教会の最も大きな問題は、キリスト信徒が、この神学者も含めて、聖霊について明確な理解を持っていないことだと、このように言うんですけれども、これは当たっているんですね。実は、その原因はですね、聖書は、父なる神様や聖霊なる神様、御子なる神様以上に、聖霊の神についてはあまり語っていないというところに原因があります。けど私はだからですね、私たちは聖霊をあまり詳しく知らない理由にはならないと思っております。深くたくさん書かれていないけれども、必要なことは全て書かれております。キリストがおられない間、つまり私たちは今キリストを目で見たり手で触れたりすることができないんですけれども、キリストは代わって聖霊を送ってくださいました。そしてその教会、その聖霊はペンテコステの日にキリストが復活なさって50日後に教会に聖霊は下りました。これだけでも聖霊が今ここにいますということは確かなんですけれども、この聖霊はここで弁護者と言われ、真理の霊と言われております。この弁護者という言葉は旧約聖書あるいは 新改訳聖書では慰め主とも訳されておりました。あるいは単なる霊とも言われております。これらの言葉をつなぎ合わせていけば、私たちは聖霊とはどういう方であるか、必要不可欠な部分を全て教えられております。そしてそこから当然引き出されるような教えもまた私たちは知ることができます。ちなみに私たちの信仰の大先輩でありますカルヴァンという人は、キリスト教綱領という大冊を書き上げてくださいました。もし熱心のある方がありましたら、もうウェストミンスター信仰告白とかですね、学ぶ、まあ、もちろん聖書を学ぶということはお勧めいたしますけれども、そろそろキリスト教綱領を読んだらいかがですかと私は言いたくなることがあります。でこのキリスト教綱領では、カルヴァンは第三巻というところで聖霊についてというふうに表題をつけて、そして聖なる神様とその働きについてキリスト教綱領の3分の1のページを割いて記しております。日本語の聖書でも、あの本でもですね、このぐらいの分厚さに並べるこの分厚さになるんですけども、この3分の1が聖霊について記されているわけです。私の信仰の大先輩でありますカルヴァンという人は、それほど聖霊について私たちが知らなければならないということを強調し、私たちに示唆しているんです。もうここはもうこれだけで終わりたいと思うんですが、ぜひとも聖霊について皆さんも勉強してほしいと思います。ただしかなことは、今日学んでいただきたいことは、この聖霊がキリストがおられない間に弟子たちのところに使わしたお方であって、私たちと共にいる、このお方は永遠にあなた方と一緒にいる、私たちが今起きている時も寝ている時も、そして死ぬ時も、この聖霊は私たちと共にいてください。そしてこの聖霊はこの世は受け入れることができないけれど、あなた方はこの霊を知っている、もうすでに知っている、そしてこれからますます知ることになる、このようにおっしゃってくださいました。そして今日はその後を見るんですが、19節、しばらくすると世はもう私を見なくなるがというふうに言われております。キリストはいなくなりますけれども、そのキリストは18節で、私はあなた方を皆しろ、つまり孤児にしておかないとおっしゃいます。キリストはいなくなりますけれども、あなた方は皆しろにされない、そしてあなた方のところに戻ってくる、このようにおっしゃいました。キリストはいなくなる、戻ってくる、そしてあなた方は皆しろにされない、これは一体何を意味するのか、なかなか難しい歌詞なんですね。3つの解釈があるんです。1つはキリストが復活なさることをここで言っているんだと。確かにキリストは十字架にかかって復活なさっていなくなります、天に昇られるわけですね。でそのことを言っているんだという人がおります。もう一つは再臨のキリストを指しているんだと。それまでキリストはいなくなる、ずっとですね、天上にいるキリスト、それは私にとってはもう見えないキリストであって、そして定まった時にキリストは戻ってくる、これ再臨のキリストですね。でこういうように解釈をする。だからキリストが天に昇っていかれること、で今天に昇ってずっとおられることということを指すんだと。 死んで、そして復活して、そして天におられる。ただですね、こういう2つとともに、私は3番目、聖霊が下ってくることをキリストの方でおっしゃっておられる。確かにキリストはいなくなる、私たちの弟子たちの手が見えなくなる。でそして実際キリストは天上にずっとおられることになります。今もそうですけれども、聖霊が与えられるということは、それはあなた方と共にいるということで、あなた方をみなしごにしないということなんだ。ですから難しい抽象的な言い方になるかもありませんが、私たちはキリストが共におられるということと、聖霊が私たちと共におられるということは同じこと。私たちは三位一体というこの信仰がなかなか理解することができないんですけども、父なる神様が私と共におられる、そしてキリストが共におられる、聖霊が共におられるということが言えるのは、これは三位一体信仰があるからです。三位一体信仰があるから、三位一体の神を信じるから、私たちは今ここでキリストを見ることができなくても、父なる神様が共におられ、キリストが共におられ、そして聖霊が共におられる、皆この同じことを指している。ですからここでキリストと目で見たりすることもできないし、そして父なる神様は永遠の神であって遠くにいましたもんというふうに、それは一見正しい言い方なんですが、でも聖霊がおられるから父なる神様はここにおられ、そしてキリストはここにおられ、聖霊がよって私たちはここに神様と共に、三位一体の神様と共にここにあることができる、こういう意味にも取ることができるのだと思います。これは大変難しいということで、これ以上説明をすることはとてもできないですけれども、三位一体信仰を持つということはこういうことなんだということを私は味わっております。そしてキリストは、21節でまた戒めの問題を取り扱います。キリストを愛するならば掟を守る、そしてその掟を守る人は私を愛する者、私を信じる者、その信じる者はキリストはその人を愛する、このようにおっしゃってくださいましたばかりでなく、その人に私自身を表す。前とのつながりで言えば、キリストが共におり聖霊が共におられるわけですから、キリストを信じる者は戒めを守るとともに、キリストとの一致、キリストは私のうちにおられ、キリストがの力が私のうちに現れてくださるということが起きるんだ。これまたとっても大切なことをキリストがおっしゃったんですけども、ここでイスカリオテでないユダの方が質問をします。主よ、私にはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうか。なんか話を解いたように、イエス・キリストの御言葉を説教解いて断絶させてしまったかのように思われる言葉ですね。で、しかし私はそうではないと思います。主よですね、あなたは私の方からいなくなるのに、いなくなるいなくなるとおっしゃっているのに、私たちにはなぜご自分を表すことをするのですか。世にはもう姿を表さないのはどうしてですか。このように言うのは、やはり前とのつながりで イスカリオテでないユダが語っているんだと思います。このところはですね、つながりから言うと読んでいてどうもつながらないかと感じるかも分かりませんが、一面イエス・キリストの語っておられますことを切ってしまったかもしれませんが、しかしユダは、まあ、彼自身理解の程度に応じてこういう言葉を語ったのだと思います。それに対してキリストはおっしゃいました。私を愛する人は私の言葉を守る。この言葉とは言うまでもなく戒めを守るということです。イエス・キリストを愛する者は戒めを守ると同時に、この世はその言葉を守らない。つまりイエス・キリストの戒めを守るということは、イエス・キリストを愛することの印、守らないということは、それが彼が世に属していることの表れということになるでありましょう。世は、つまりキリストを信じない者たちは、決してこの戒め、この言葉を守らない。つまり彼がキリストの言葉を守らないということが世に属していることの表れ。でももう一歩のことを言わなければなりません。キリストを愛し、キリストを信じ、キリストを知っているならば、世と違って掟を守る、あるいはキリストの言葉を守る。私たちは自分をよくよく知らなければならないと思います。確かに完璧に全てのことをできる、キリストのことを守れるという人は一人もいませんけれども、互いに愛し合うということがですね、それが本当にいいことだと、このように思うということ自身が、それがキリスト、この世に属しないでキリストに属していることだと思います。この世はどうせ人間というのは互いに愛し合わないものだ、愛することができないものだ。そしてその用語として正義という言葉をしばしば持ち出します。正義、それが大切だと。そして正義の一番極端な形で現れたのが自分が正義だと。そしてその正義のためには、正義を守るためには、国と国との同士の間では戦争もやめない。今政治家たちが言っている論理ですね。正義のためには戦争も仕方がない。そして正義のための戦争ということが叫ばれます。まもなく私たちの国でもそういうことが叫ばれるのではないかと思う次第ですね。でもそれは世が言うことなんです。キリストに属する者はそういうことを言いません。キリストに属する者は非常に三人明快、互いに愛し合いなさい。私は確かに完璧にこのことを行うことができませんけれども、キリストを信じる者は少なくとも愛し合うということが、それが究極の神様の意志である。だからこれこそ問題の解決策であるということを知っています。それがどれだけ実行しているか実行しないかはまだ別問題ですけれども、そこに人類の、あるいは人間の本当の解決の道があるということを知っているんですね。もちろん教会が、あるいはキリスト信者が言うことは、この世から見れば夢物語、あるいは何を言っているんだというバカなお話と片付けられるかもしれません。でもですね、私たちはこの世が、その中には家族も含まれますし、人間関係ももちろん含まれます。そういう中で愛し合うということが解決策であるという、その神様の言葉は教えられておりますし、それが実現するように祈っていかなければならないと思うんですね。ここでこの大いなる印を行うということができるということが生きていくんじゃないでしょうか。私たちの願うことは 何でも叶えてあげよう。キリストはこのようにおっしゃってくださいました。この世界で愛が貫徹されるように祈り続けていくということがキリスト信徒の恵みであり、またある意味で責任であり義務であると思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はとても難解なヨハネの文章を、ヨハネの書いた文を読みました。しかしこれはまた聖霊がヨハネに書かせめた神の言葉です。ここには聖霊の働きが記され、聖霊の臨在が記されております。またそのキリストのと共に生きる者たちの恵みが記されております。この世と私たちは違いまして、別の原理、また別の原則で生きるものでございます。この原理原則に生きようとすれば、この世と摩擦が必ず起きます。そしてこの世は私たちを愚かとし、夢物語とし、空想だと揶揄いたしますけれども、神の言葉は真実です。真理の霊は私たちにそれをなおも語り続けさせてくださいます。どうか私の願いが叶えられるように、いつも神様に願い求めるとともに、私たち神を信じ、キリストを信じる者として、またキリストを愛し、神を愛する者として、これからもなお熱心に生き続けることができるように、望みを失わないで歩むことができるようにしてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。